リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2019年3月24日、漫画群始まります。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。いや、なんか久しぶりにこう、1週間開かずにね、
うん。
やって、結構なんか、詰め詰めでやってた時期もありますけどね。
うん。
最近はちょっと、まあ、コンスタントに1週間で1時間みたいな。
そうやね。
うん、
なんかまあその方がリアルな感じしていいよな。
あ、確かに確かに。
うん、
なんか
すぐアップやから。
前のやつとかね、前の時期とか、
うん、
話して何週間、3週間後とかに。
いやー、そうだ、日本撮りとかしてたもん。
あ、そうやね。
うん、
このペースが俺も一番いいわ。
そうやな、ちょっとフレッシュさが欠けるもんな。
そうね。
あ、あんま開けたら、
うん、いやちょっと一個聞いてほしい話あるんですけど。
うん、
最近ね、
うん、
なんかもう、まあ、世にも奇妙なというか、
お
う、世にも奇妙な物語の世界に入ってしまったみたいな感覚になった話があって、
うん、おう、何
々。いや、マジでちょっと、なんていうの、ゾワって久しぶりにして、
おう、
まあ、僕結構ね、まあ、Amazon とかで買い物してて、
うん、
で、まあ、漫画とかももちろん Amazon で買ってるから、
うん、
結構郵便配達来るんですよ。
うん。
ピンポーンって言ってね。
うん。
で、まあ、この間もほんまに何日か前やねんけど、この間も来たんですけど、
うん、
まあ、何も注文してない時期に来たんですよ。
うん。
で、この今なんか頼んでたかなとか思って、
うん。
で、まあ、だいぶ前に買ったもんで忘れてんのかなと思って、
うん。
で、まあ、とりあえず、まあ、ハンコ押してありがとうございましたって受け取ったんですけど、
うん。
差出人見たら、
うん。
僕の名前なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
差出人ですよ。
ちょっと怖いな。
怖いでしょ。
うん。
で、はって思って。
うん。
で、どういうことと思って。
うん。
あ、なんかこれ宛先かなと思って。
うんうんうんうん。
じゃあ
見間違えて。
そうそう。うん、じゃあ上見たら宛先も僕の名前で。で、差出人も僕の名前で。
いやいや。うん。
一番怖かったのが、
うん、
差出人の住所が、
うん、
京都なんですよ。
え？
で、これめっちゃ怖いなと思って。
なんか、時間を超えて。
いや、そうなんですよ。過去の僕が、
うん、
未来の僕になんか SOS 送ってるんかなと思って。
そこに住むって分かってんねや。
いや、そうなんですよ。で、めちゃくちゃ怖いやん、これ、と思って。
うん。
もうなかなか、まあ、小包みやったんですけど、
うん。
でも箱のサイズもなんか絶妙で、
うん。
なんかまあ、めっちゃ大きい感じやったらすぐ開けたくなるけど、
うんうん、
マジでなんか小包みたいな感じやったから、
はいはいはい、
開けるのもなんか気持ち悪いし、
うん、
ちょっとどうしようどうしようとか思って、
うん、
で京都の住所とかも見てみたんですけど、
うん、
住んでたことがない場所なんですよ。
はあ、
いやこれ何、はあ、と思って、
うん、
で開けたんですよ、
うん、
で開けたら、
うん、
おまんじゅう、京都の辻利かなんかの抹茶のおまんじゅうの8個入りみたいな。
過去のお前からのプレゼント。将来の俺、飯食えてるかなーって。
いや、それで、
うん、
そのおまんじゅう見たときに、
うん、
もうその世にも奇妙な世界から脱出できたんですけど、
うん、
まあ、理由が分かって、
うん、
僕、京都にね、
うん、
同姓同名の友達いるんですよ。
え？ジーも一緒？
一緒。
へぇー。
全く同じ。
ほうほう。
それで、まあ、読み方が違うんですけど、
うん、
名前、ひろきじゃなくて。
うん。
うん、
でああ、はいはい。
全く同じやから。
はいはいはいはい、はい。
で、その友達が、
うん、
先月かな、
うん、
に東京遊びに来てて、泊めてあげて、
うん、
で、まあ、2日ぐらい泊まったから、
うん、
まあ、ちょっとこう、京都帰ったらお礼送りますね、みたいな。
うんうん。
言ってくれてて、あ、ありがとうありがとうって言ってたのが今届いてて。
うん。
結果分かってちょっと安心したんですけど。
それでも、送った方も、微妙な気持ちやったやろな、
うん、
書くとき。
いや、そうやんな。
なんか、っていうか、受け付けた人も合ってんのかなって思うよな。
そうやんね。いや、だからなんかすげえ、数奇な体験したなと思って、
大変。まあまあ、でも、ひろきの名前やったらあり得るわな。
いや、めちゃくちゃもう、ベタ中のベタ
やな。そうやんな。俺とか絶対ないしな。
ないな。
うん。
でも意外といますよね、タイガ。
あ、そう、タイガ自体はおる。 でも名字と合わせたら 100% おらんと思う。
いやー、そうや
ん
な、
うん、名字自体おらんもん。
まあそうですよね、
うん、
僕もまだ会ったことないし。
会ったことないよな。
有名人とかでも見たことないし。
ないないないない。
ねえ、もともとなんすか、大阪の名前なんすかね。
いや、三重県らしい。
あ、三重なんや。
うん、親父の親のふるさとが三重やったんかな。
ああ、そうなんや。
ルーツは。だからまあ、で、調べたら三重に結構その名字多いらしいわ。
あ、じゃあ三重に行ったらタイガさんみたいな人いっぱいいるん。
いや、DNA はちゃうで。連綿と受け継がれてないで。全員、ファニーフェイスの村。
独特の角度のジョークばっかり言う。
しんど。むっちゃしんどいやん。
そうやな。
うん。
全員タイガーさんやったらしんどい
な。成り立てへんやろ、その街。
でも行ってみたいわ。一回ぐらい行ってみたいわ。
そうか、おまんじゅうが送られてきたんや。
そうそう。いや、でもめっちゃ美味しかった。
へ、え、ぇ、ー。
やっぱ抹茶っていいっすね。
あー、抹茶な。
抹茶味。
あ、
は
ん
は
ん
は
ん。
京都住んでたってこともあって。
だうちのな、嫁抹茶味苦手なんよ。
あ、そうなんや。
だからあんま俺家で食うことないねんな。
あ、そうや、この間ね、ほら、あの、僕が、あの、タイガさんの家遊びに行った時に、
うん。
あの、お豆。
あー、はいはいはいはい。
東京お豆持ってった時も、
うんうん。
きなこ味やから、彼女、あの、奥さん大丈夫かなみたいに言ってましたもんね。
うんうんうん。でもなんか、
和菓子が苦手な。
あ、そうそう、和のお菓子好きじゃないな。
珍しいですね。
あんこもあかんしな。
ええー。
うん。
そんな統一感あんねん。
そうやな。
和は全部無理。
まあ全部でもないけど、好んでも食ってんの俺見ることないわ。うん、
まあでもそうやんな。だって抹茶なんて僕が食べた おまんじゅうも結局抹茶味のあんこが入ってるやつやったし。
ああそうなんや。じゃあ絶対あかんと思うわ。
絶対あかんよな。
うん、
ダブルパンチやん。
そうやな、
うん、
だ抹茶自体は好きなんやって。
ああ飲む方は。
うん、
それってガチ抹茶
いやと思うけどな。
僕あれ好きなんですよ、タイガさんと昔ね、
うん、
タイガさんの実家の近くのほら商店街みたいなうろうろした時に、
うんうん、
なんか商店街の中のお茶屋さんってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あのお茶っ葉とか売ってる、
うんうんうん、
で夏でやったらそこの入り口の近くに、
うん、
あの甘いグリーンティーってい
う
やつと、
うんうんうん、はいはい、
冷やし飴売ってるじゃ
ないですか。うんうん、そういうのあるな。
あれめっちゃ好きなんですよね。
あ
でもやっぱね東京はね冷やし飴あんまり馴染みないみたいでね。
ああ。まあでも今日日大阪でも見えひんで。
いやでも自販機にあるやん、大阪は。
ああ、そういうことか、うん。俺なんかあのタンクに入ってるやつの。
いや、もちろんそれが一番うまい。
うん。
なんか夏になったらこうちょっとね、みんなでこう散歩っていうか、まあブラブラなんか、当てはないけどブラブラしてるみたいな時に、
うんうん、
あの冷やし飴飲みたいなとか言ったら、
うん、
え、何それみたいな。
へえ。
ま、え、知らん、え、知らんのみたいな。
うん。知りもせえへんねや。
いや、そうやねん。
そいつ。
いや、めっちゃ怒ってるやん。
知りもせえへんの。
まっすぐな目でめっちゃ怒ってるやん。怖っ。知りもせえへん。
飲んだことないとかじゃなく。
いや、そうやねん。がっかりやわ。
ああ。
まあ、馴染みないとね、やっぱりね。
うん。
僕一番好きなのはさっき言ってたタンクみたいなやつより、
うん、
今パッとまた思い出したんですけど、
うん、
なんかね鉄でできたなんか箱から、
うん、
あの秘釈ですくってくれて
ほう
コップに入れてくれるみたいな、ちょっとね高級和菓子屋さんみたいなところの入り口にたまにあるんですよ。
あーはいはい。あーでもなんか夏祭りとかでも俺そういうの見る気するな。
あるかもね。
うん。どっか、まあ、お店やってる人が、ちょっと前に机出して、祭りの日だけ。で、そこに乗してたりとか。
いいっすよね。
ああ、そういうの見る気すんな。もう完全手作りってことよな、あれ。
そうそうそう。
うん。
夏楽しみやな。
ああ。
っていうか、夏の前に春ですけど。
そうやな。
花見が中止になって。
え、なんでなん？
いや、なんか毎年ね、
うん、
やってる花見があってね。
うん。
結構大規模でやるんですけど、
うん、
で、まあ、その花見行けば、こう、一年会ってなかった人とかにも会えるし。
うん、うん、うん。結構。え、仕事？
いや、仕事っていうか、まあ、劇団つながりというか。演劇関係者の。
あ、お前、去年行ってたよな。
あ、行ってた。
あれ？お前、それ、めっちゃ遅刻した日じゃなかったっけ？
え、どういうこと？
ラジオの収録3時間ぐらい遅刻した日って。
全然違う。
あれちゃう時？
あれだって2月とかですから、
ね。ああ、そうかそうか。
そうそうそう、あれは、ただし下北沢に芝居見に行って、
ああ。
その後飲んでて、
ああ、そうかそうか。
いや、まだいいや、そうかそうか、まだいいやんって言われて。
飲んでたか。そうか、はい、そうか。
いや、そう、それがね、うん、毎年やってて結構楽しみにしてる花見があるんですけど、
うん。
それが中止になっちゃってね。
ほう。
どうやって春を迎えていいか分かんなくなってるんですよ。
花見て興味ないわ。
なんでやねんな。
酒飲む口実やん、あれって。
確かにな。
なあ、だからほんま俺縁のないイベントやわ、あれ。
まあでも、酒も楽しいけどさ。
うん。
まあ、30人、40人、50人ぐらいでね。
うん。
まあ、結構広いブルーシート引いて。
うん。
で、こう、まあ、そのたまたま隣り合わせた初めましての人とかもいたりとか。
うん、うん、うん。
仲いい男グループで集まってちょっと。
うん。
まあ、ワイダンしたりとか、
うん、
ちょっとトイレ行こうやとか言って、
うん、
3人ぐらいでトイレまでこう歩いて、
うん、
あ、桜綺麗なとか言ったり、もうめっちゃ楽しいじゃないですか。
いや、全部酒入ってるからやって。あんなんな、別、いや、ソファーがあんねやったらええわ。
グーの根も出えへ
ん。何も、あん、酒もないのになんであんな居心地悪いところにずっとおらなあかんの、何時間も。ケツ痛いし、寒いし、背もたれもないし。
背もたれ欲しいな。
背もたれ欲しいやろ。いや、ソファー置いてくれんだやったら行くで、俺。
台が専用。
そうそうそう。
いや、自分で企画するのは無理やろ、それは。
俺だけソファーやけどええかなって言って。
ここ絶対座んない
。ええな、それやったら俺全然行くわ。ソファーあんねやったら。
絶対酔っ払ったやつがむちゃくちゃにするで。
うわ、最悪やな。
定価のソファーもらいとか言って、
これやか酔っ払いはよ、
これ河原に持っていこうぜ。
そうやねな、だから花見って俺全然興味ないねんな。そうか。いやさ、まあ誘われたら行くけど、
うんうん、
自分から企画するっていうことは絶対ないわ。
あ、そうか。
うん、
僕でもあの京都の深草に住んでた時にね、
うん、
あの、疎水沿いに住んでたじゃないですか、僕。
はいはいはい。
で、春に一回友達と三人で、
うん、
家のソファー下ろしてきて、
おうおうおう、
疎水沿いにソファー置いて、
おう、
そこで半日ぐらい酒飲んだことありました。
まあでも結構よ、やってるやん、みんな川沿いで酒飲んでゴロゴロしてたりとかな。
まあね。
うん。
いやー、確かに酒なんかな、あれ。
いや、酒やって、お前がおねしょするのも俺酒やと思ってるしな。
いやー、まあ実際そうなんかもな。
お酒やろ。
そうかな。
俺合法の意味が未だに分かってないもん、酒が。
あ、そう。
うん。
まあ確かに過ちの数多すぎるもん、
ね。そうやろ、人殺すやん。
うん。
酒って。
まあな。
俺絶対俺やばいと思うで。
まあでも酒がないとやっぱりみんな息抜きの仕方知らんのちゃう。日本人なんて特にシャイやからさ。うん、
まあまあな。いや、まあまあ、そらな、しゃあないんやろうけど。うん、いや、そら、大麻とかがダメで、酒オッケーの意味はわからんわ、俺。
まあ、そうやな。
うん。
それってでもなんか、この間もなんかその、コカイン問題でね。
うん。
あの、体に、なんていうの、悪影響があるとか、
うんうんうん、
依存度がこれぐらいとか、
うんうんうん、
完全に酒より大麻の方がね、
うん、
大丈夫なとこにいましたもんね。
うん。
でもなんであかんねんよね。
お金の問題じゃないの。
そうなんかな。
大麻とかめっちゃ安くて。
うん。他の問題。あ、なるほどね。
うん。
そっか。まあで。
まあでも。
うん。
まあでもダメはダメですよっていう話ですね。
そうっすよね。
推奨してるわけじゃないから気をつけてね、みんな。
いや、そうよ。
うん、
ダメはダメやから。
そうよ。
早速、本題の方に行きましょうか、
はい。はい、入りましょう。
はい。じゃあ、今回お題となる漫画は何ですか？
今回は、ジョージ・朝倉先生の恋文日和です。
はい。ありがとうございます。 ます。で、この漫画は、タカさんのお友達リスナーの、うん、
はい。
ナオトさんから。
いただいたやつですね。
そうですね。譲り受けた漫画です、ね。
そうそう、譲り受けて。
なんか、なぜか。
うん。ピースオブケイク全巻と、この恋文日和全巻を。
うん。でも、もともとね、ピースオブケイクの方がちょっと
こう、
うん。
続きの話やし、
はいはい。
なんか、まあ、いいんじゃないかということで、
うん。
ピースオブケイクやりましょうっていう話してたんですけど、
うん。
僕がちょっと間違えてね、恋文日和の方を購入してしまったことによって、
うん。
まあ、恋文日和になったっていうことで、
うんうんうん。
はい、ちょっと申し訳なかったですが、
はい。
はい。まあ、でも実際読んでみてね、
うん。
面白かったですね。
いや、まあ、少女漫画やんな。
そうですね。
これは。
これは少女漫画ですね。
いや、まあ、でも、面白かったな。
いや、面白かった、面白かった。
うん。
うん。まあ、じゃあ簡単にちょっとあらすじの方
を。はいはい。
紹介していきます、ね。
あらすじというかな。
まあまあ、こういう作品ですっていうね。
うん。
はい。恋文日和は、ジョージ・アサクラが1998年から別冊フレンドにて不定期連載していた漫画です。
はい。
ラブレターを題材にしたオムニバス作品で、2005年には第29回講談社漫画賞、少女部門を受賞した作品です。
うん、
はい、ということです。
あらすじというか
、うん、
作品紹介。
そうですね。
うん、
まあ、ラブレターによって、こう、ちょっとこう、距離が縮まったりとか、
うんうんうん、
まあ、していく男女の短編集ですね。
なんか実写化もしてるんやんな、これ。
そう、なんかね、うん、ドラマ化と映画化どっちもしてるみたいな。
すごい、めっちゃ人気作やん、これ。
そうなんですよ。しかもデビュー作ですからね。
あ、ジョージ・アサクラの？
多分、初めての単行本作品って書いてた気がする。
あ、でも確かに最後の後書きに、
うん。
なんか書いてあった気すんな。
ですよね。
うんうんうん。
で、このジョージ・アサクラ先生、やっぱり映像化してる作品が多くて。
うんうん。
で、もともと題材にするようでたピースオブケイクもそうやし、
うん、
最近やったら溺れるナイフとか、
はいはい、須田まさき、
まさき、そうそうそう、うんうん、須田まさきがガリガリの金髪で、
うんうんうん、
やってたやつですけどね、
うんうんうん、
これもすごい面白いらしいですよ。
人気漫画家やな。
人気漫画家ですわ。で、まあそれのまあいわば初期衝動的な、
うんうんうん、
まあ、作品ということで、
うん。
一応これ11個話が入ってるんですけど。
はいはい。
まあ、11個やからパーッとタイトルだけ紹介しましょうかね。
はいはい。
第1話、図書室のラブレター。
うん。
私を知らない君へ。
うん。
雪に咲く花。うん。ラブレターパニック。
ラブレター星パニックやんな。
あ、そうそうそう。郵便屋の恋。
うん。
この5作品が1巻。
はい。
それで、リガンが、真夜中のファックスレター。
時代やな。
時代。で、これも時代ですよ、次。うん、こうちゃんの E メール。
E メール。え、しかもこれ、解題。E メールは風に乗ってって書いてあるんだよ。
時代やな。
解題ってことはタイトルが変わったってこと？
あ、そうなんですかね。
うん。
うん。で、次がイカルスの恋人たち。
うん。
で、最後の3巻が、秘密の交換日記、ホワイトタイガーイリュージョン。そして最後の作品がメタルムーンとなっております、うん。
はいはいはい。
まあなんかタイトル聞いただけでこういう話かなってわかるものもあれば、
うん。
まあ、何なんだろうかなみたいな話もあって。
うんうんうん。
うん。で、まあ基本的にですね、
うん。
まあ高校生とか、
うん。
あとまあ中学生もあったかな。
うん。
とかの、まあちょっと恋愛模様を書いた話が、
うん、
まあ多めになってて、
うんうん
うん、で、まあそういう作品の見どころってなってくると、やっぱりあれですよね、そのクラスでの立ち位置とかさ、
あ、
キャラクターとは違うピュアな部分とか、
うんうんうんうん、
そのクラスのキャラクターとかによって、例えばめちゃくちゃなんかうるさいやつが、
うん、
なんかすごいちょっと、まあ第1話の話ですけどね、
うんうんうん、
図書委員してて、ちょっと寡黙な、
うん、
綺麗な女の子が好きやけど、こう、うまいこと、 アプローチできない。現実世界を引きずったらうまいことアプローチできないっていう、まあ、弱な気持ちを持った青年が、まあ、ラブレターっていうのを通して、ちょっとこう近づいていくところとかね。
うんうんうん。
すごいいいですよね。
いや、1話、これ、いいやん。1話に、見事に合ってる話やなと思ったで、俺。
そうですね。
うん。
1話、まあ、その、図書委員をしているリリコちゃんがね。
うん。
ショートカットのすごい可愛い女の子で。
うん。
で、ある日突然謎のラブレターをもらうんですよね。
うん。
うん。これ、いや、でもまあ、これ、ぎょっとせえへんのかない
や、なんかな、この、これ、まあ、別冊フレンドで連載してたやんか。
うんうん。
で、俺、まあ、ちょっと調べた別冊フレンドって、まあ、まさに中高生向きの少女漫画雑誌なんよな。
ああ、なるほど。
で、まあ、ピースオブケイクとかは結構、性描写が多いやん。
そうですね。
あれは結構、若者の女性向きの雑誌に載ってた話らしいねんけど。
はいはいはいはい。
このな、恋文日和ってほんまに中高生を狙い撃ちにする。
うん。
なんか表現がもう、満載で。
そうですね。
ああ、なんか俺そこがな、もう全編にわたってそこを見つけるたびになんかちょっとな、
うん、
ニヤニヤ してたな。
いやー、そうですね。で僕らよく、ほら、男の子同士ですから、
うん、
男の子のその中二心くすぐるもの、
うんうんうん、
みたいな話よくするじゃないですか、
うんうん。
これまさに女の子の中二心の、ね、集合体ですよね。
そう。で、それいう意味で言うと、この1話は見事やなって思うね、俺。
いや、見事ですね。
それがほんまにいっぱい詰め込まれてて、まずポエムから始まるから。これがもう。
確かに。
中二だねっていう感じで。じ
ゃあちょっと、うん、1ページ目のポエム読み上げますね。
あ、はい、お願いします。
君は雪だ。僕は白く冷たく、凍てつかす雪だ。あ、間違えた、僕、親。
そうやんな。あえて言わんかったけども。
やられたな
で、まぁ、あ、こう、雪降ってるっていうのもそうやし。
うん。
で、もう、図書委員をやってる女子と。
はいはいはい。
悪ふざけする男子。なんか
もう。そうやな。
真反対の構図みたいな感じするやん。
そうやね。
で、またこの図書室がなぜか。
うん。
独立してんねん、校舎から。
そうやねんな。
なんかちょっと神聖な感じがあって。
うんうんうん。
そんな学校ないやろって感じなんやけど。
まあでも、結構この漫画って、
うん、
まあ一応日本の話ではあるけど、
うん、
なんか架空の場所、
うん、ぽい感じの話結構あるよな。
そうそう。なんか幸福町っていう架空の町が出てきたりとか、
うんうん
うん、ラジューコっていう架空の湖が出てきたりとか、
うんうんうん。
うん。まあしますからね。
なんかこう、ちょいちょい、アーティストの名前とか。
あ、出してきますね。
出してきたりとかも、あれもなんかくすぐるよね。
くすぐるね。まあ、音楽好きな方なんでしょうね。
うん、多分な。
まあ全般的に好きなんでしょうけど、このサブカルチャーというか。
うん、うん、うん。でもなんかうまいこと中高生がこう、ピクってなりそうなん出してくるなと思うわ。
そうやね。
うん、なんか本の作家の名前とかもちょいちょい出てくるやん。
あ、そうですね。
うん。星新一とか。
ああ、出てきますね。あと、まあ、夏目漱石の心とか。夏目
漱石とかもな。
そうですね。なんかこう、めちゃめちゃポップじゃないって感じのする中高生からしたら。
うん、そうそうそうそう、うん。
その絶妙なラインですよね。
そうそう。いや、だから俺そこを見て、ほんまに見事な作品やったなと思ったもん。
そうですね。
まあ、正味30半ばの俺はストレートにおもろかったかって言ったらそうではないんやけど。
うんうん。
でも、あ、よくできた作品やなとは思った。
そうですね。
うん。
なんか、結構、その、なんかベタというか、
うん。
ベタやなって思うところもあるんですけど。
うんうんうん。
でもなんかね、時々その、独自性というかね。
うんうん。
を感じるコマとかがあったりして。
うん。
あ、すごいなんか誠実な人やなって思いましたね。
うんうんうん。
ベタもちゃんと使いながらというか。
そうやな。
うん。
うん、オリジナリティもちゃんとあって。
そうですね。
うん。
あ、でもなんか今パラパラ見てたらこれ、ラブレターいいな。いい内容やな。
うん。
この最後のほら、この第1話の最後のラブレターめっちゃいいっすよ。
1話の最後のラブレター
？あ、これさっき読んだやつかな。
え？
あ、これさっき読んだやつやな。君は雪だ。僕を白く冷たくいてつかす雪だ。うん、で、その後に、それでも近づきたいと思う。うん、俺はバカだ。
ああ、そうか。最、この話のラストで下の句を出してくんねや。
あ、そういうことですわ。
上の句を最初に見しといて。
はいはい。
ああ、これ展開もちゃんとここ練られてるやんか。
行きやね。
うん。いいやんか。これスランって誰なん？スランって実際におる作家なんかな。
わかんない。あの、最後にね、主人公の女の子が持ってる
本。
本ですけどね。
スランとだけ書いてあんねんな。
これタイトルなのか作家さんなのか。
な何か分かれへんけど。
いや、まあ多分、タイトルなんでしょうね。
タイトルなんかな、誰かが書いたスランっていう作品。
うん。うん、ちょっと今度調べてみようかな。
うん。
で、まあ次の作品が、あの、体中にバチバチにタトゥーが入った、アフロヘアの男の子と、なんか、まあそこまで冴えない感じのね、
うん、
女の子が、
うん、
まあちょっと、その、タトゥーだらけの男が誰かに書いたラブレターを拾ったことによって、
うん、
え、あんな怖いやつ、こんなピュアなとこあんねや、みたいなところでどんどん好きになっちゃうっていう。
なあ、タトゥーだらけの男っていうのもなんか好きなやつ好きなんかなとか思うよな。
そうですね。まあでもこのタトゥーだらけのこの雰囲気とかやっぱり90年代の終わりやなって感じしますね。
ああ。
なんか池袋ウエストゲートパーク時代。というかね。
こんなこれ高校生やんな。
これ高校生なん
やばないこいつ。
いや、いたんじゃない？この当時は。
背中になんか菩薩みたいな入ってんで。
マジの菩薩入って
る。こんな高校生おる？高校行く？
そうやんな。
うん。
ちゃんと高校は行ってんだよな。
なあ。
で、この人はあれ、堀氏になりたいんですよね。
あ、この高校生な。
そうそう、タトゥーアーティストになりたいんですよね。
うん。で、最後に屋上から手紙を、あの、
そう。
紙飛行機にしていっぱい飛ばすねんな。
そうそうそう。
誰か分かれへんから。
男の方は誰と文通してるか分かってないんですよね。
そうそうそう。
女の方は知ってるけど。
うん。
いやー、キュンときちゃったな
ぁ。キュンキュンするやん。
だって、最後、いつ、ジョーラで、つなぎ着てますからね。
ほんまやな。
タトゥーを見せたくて仕方ないっていう。
ちょっと出さない、これ。
いや、まあでも、かっこいいんちゃう？私は、その色とりどりの手を握りながら、気が変になりそうなのを必死でこらえた。
裸オーバーオールやろ？
裸オーバーオールやわ。なんかでも昔の香取慎吾とかやってそうやな。
ああ。
裸オーバーオール。
うん。いや、むっちゃ入ってんな、こいつ。
もう入れるとこないぐらい入ってるからな。
やばいな。いやいや、家金持ちやろ、こいつ。
多分そうやな。
うん。
ギターとかもやってるしね。
そうやんな。
そうなんですよ。結局、多趣味なワルって、
うん、
家金持ちなんですよ。
あ、そう。
うん、絶対。絶対そう。
まあ、そうか。
そうやね。ガチ貧乏の俺はちょっと羨ましいよ、それは。
ああ、うん。多趣味なワルは、
うん、
そうか、金持ちなんか。
金持ちやと思うわ。
あ、墨入れすぎやな。
ね。
うん、
で、まあ、その、隅とかもあれですけど、
うん、
やっぱりちょっとさっきタイトル読み上げてるときに、
うん、
懐かしいってなったのが、
うん、
この2巻の、
はいはいはいはい、
真夜中のファックスレター
ですね。ファックスな。
ファックスですよ。
これら、でも、
うん、
俺でも正直、この2巻のこの1話目のこのファックスレターの話、
うん、
この3巻の中で一番好きな話やね。
ああ。
うん、
僕はこれ2位やな。
ああ、そうなんや。
うん。
この話結構なんか好きで。
いいですよね。
でも、冒頭な、
うん。
男が、
はいはい。
なんか誰かファックス持ってねえとか女子に話しかけに来て。
はいはいはい。
拾ったけど使う相手いなくてよっていう同情やねんけど。
うん。
そんなことあんの？
あったんちゃう？
ファックス拾って、 ちゃんと使える状態のやつを拾うことあんねや。
まあだから一回も雨降ってない時に捨てられて、捨てられてから雨降らずに拾えたんやろな。
なんで捨てたんそいつ、誰かは。
わかれへん、なんか、それにも恋の悲しいエピソードがあるんじゃない？
あー、なんか彼女と一緒に飼ってみたいな。
そうそうそう。
やりとりしとったファックスやったんかな。
そうやね。だからその力が残ってるから、恋に発展したんじゃない？
なるほど。その恋の魔力に導かれたんや、この坊主の男は。
せやね。
なるほど。
恋の神様が宿ったファックスやったんや。
あー、なるほど。
でもこのね、話すごいいいなって思うのがね。
うん。
さっきもタイガーさん言ってた、
うん、
まあ、坊主のひょろ長い男じゃないですか、
うんうんうん。
で、こいつがファックス拾ったんだけど、使う相手いなくてよっていうような、
うん、
なんか、いや、お前何みたいな、
うん。
ちょっと変なやつじゃないですか。
うんうんうん、
で、まあ、こういうやつっていませんでした、なんか。
うん、
表情あんま変わらんくて何考えてか分かれへんみたいな。
うんうんうん、
でも、スポーツはまあまあできるみたいな。
うんうんうん、
でも、こういうやつのこのピュアなところがどんどん出てきて、
うん、
で、最後なんかすげえ普通にかっこよく見えるっていう。
うんうんうん。
うん。このなんか、なんやろ、この男のキャラの成長のさせ方っていうか。
こう、部屋に全部貼って置いてあるな。
で、これがまたお互いそうしてたんですね。
そうやねんな。
お互いファックスで相手から来た紙をね。
うん。うん、
壁一面に貼ってるっていう。
貼らんでもええねんけどな。
まあな。
束ねて置いときゃええねんけど。
せやね。いやでも常にこう見てたいんだろうな。
あ
こうだん、これが壁いっぱいになった時に告白するんだとかね。
うんうんうんうん。
持ってたんちゃうかな。
でもこのファックスのやりとり。
うん。
俺が、まあ俺が別に今でもそうやるけど、これ、こういうのすんの楽しそうやなと思うわ。
いや、そうやんね。
なんか付き合ってない状態の男女が。はい、
うん。
こういう、ちょっとこういう甘噛みし合うやんか。
いやそうやね。
この感じすごいよりいいなと思ったわ。
いや、でもこれはほんまに、高校生とかしかできへんことやんな。
うんうんうんうん。
なんかその、同じコミュニティに所属してるけど、
うん、
二人っきりになることってないじゃないですか、高校生って。
うん。
でも大人ってなんとなくあるし、
うんうんうん。
まあ、なんやったら二人っきりで出会うことの方が多いじゃないですか。
うんうん。
なんか恋人になりうる人とかって、
うんうんうん。
うん。だからなんか、やっぱりこの制約がある中でというかね。
うんうんうん。
ちょっとずつこうやっていく感じいいですよね。こんなことしたことある？
え、ファックス？てか、ファックス自体を。
うん。
俺多分ほとんど使ったことないと思うわ。
いや、俺人生で一回もないな。あれやわ。あの、バイト先で、
うん。
あの、酒屋に酒の仕入れで。
そうそうそう。俺もそれでだけやで。
うん。
あの、俺が闇グッズの店で働いとった時、発注ファックスやったから。
闇グッズって。何売っててん？
アイドルグッズな。
あ、びっくり。
うん。
なんか、呪いのこもったロザリオとか。
ああ、トカゲの尻尾とか。
ああ、いやいや。大鍋でね、煮詰める系のやつを。
羊の頭蓋骨とかやろ
出た。
お前が被ってた。
前回登場した謎のワード。羊の頭蓋骨。
帽子の代わりに被ってたやつ。
怖すぎるわ。
そう、僕、その時ぐらいでしか俺を使ったことないな、ファックスって。
そうですよね。
うん。
で、あ、そうそう、この、次3巻ね。
うん。
三巻のこの一番最初の話、
うん、
秘密の交換日記っていうね。
はいはい。
これ今作の中で一番若い二人かな。
うん、4歳やったっ
け。ねえ、違う違う違う。
何歳かな。
中学生ですね。
あ、中学生か。
そうそうそう。4歳のラブレター見てみたいな。いいやん、なんかピュアやん。
ほんまやな、普通に可愛いな。うん、
普通に可愛いわ。
うん、
いや、中学生で、
うん、
で、あの、学校は違うんですよ、多分。
うんうんうん。
で、同じ塾に通ってる男女で。
そうか、塾か。同じ塾な。
同じ塾
や。ああ、ええやんか。
いいよね。で、女の子が、ちょっとなんか、まあ、その、男の子に続行みたいな感じで。
うんうんうん。
まあ、付き合いたいみたいな。
はいはいはい。
こと言ったら、まあ、自転車のカゴにですよ。
うん。
手紙で付き合ってもいいよって書いてて。
うん。
で、その次の日に、こう、 ノートが入ってるんですよね。
うん。
で、まあ、塾の奴らには内緒な。あと、一応電話番号。このノート、塾のビルの屋上のドアの踊り場のところにある紙袋に入れといてって。そっからこの交換日記が始まるんですよね。
うん。
なんかいいですよね、この交換日記っていうのは。
うんうんうん。交換日記もそうやし、まあ、さっきのファックスもそうやけど。
はいはい。
こういうな、なんか、きっちりとした文章じゃない。
うん。
なんかこう、だらだらとしたやりとりみたいな。
はいはいはいはい。
こういうのいいな、やっぱ。
そうですね。
楽しそうやなと思う。
楽しいやろ。
うん。
いい顔してんもん。
こいつらみんなな。
そう。で、これでこの二人の恋愛がね、うん、どんどん発展していって、
うん、
で、なんかたまたまこう帰り道に、
うん、
漫画たちを見してたら、
うん、
男の子が現れて、
うん、
で、二人で買い食いですよ。
はいはいはい。
肉まんを。
うん、
肉まん食べて、
はい、
で、このなんやろこれ、キンダーサプライズかな。
え、なになになに？あの人形入ってるやつな。
そうそうそう。はいはい、昔あったじゃないですか。
うん。
チョコレートの中に卵型のカプセル入ってて。
うんうんうん。
あの人形とか入ってるね。
うんうん。
キンダーサプライズっていう。
うん。
まあ、それをこう彼女が買って。
うん。
で、なんかそのフィギュアなんやねん、変やな、みたいな感じでいい感じに話して。
うん。
で、これですよ。チャリ、これだろ？ステップついてんのって。
ステップな。
今の子知らんやろな。
なんて言うの？
いや、多分ね、禁止になったっていうか、
うん、
今売ってないんちゃうかな、ステップ。
え、足、切られんのやったっけ？見つかったら。
重すぎるやろ。
まあ、ちょっと知らんけど、俺らの時代はちゃうかったから。
交通犯罪史上一番重い罪やん。
足切断。
ステップで二人乗りすること。で、これで二人乗りするんすよね。
うん、
まあ、今やったら別にね、異性と二人乗りしようが何しようがね、
うん、
まあ、二人乗りかぐらいにしか思わんけどさ、
うん、
この二人乗りにこの女の子の心の声でね、
うん、
キャーって言うんすよね。でも確かにさ、うん、中学の時に初めて好きな子と二人乗りした時とかさ、
うん、
キャーって思ってたもん。
そらキャーってなるやろ。
なあ。
いや、いいな。このキャーの、
うん、
この、冷や汗かいてる顔してんねんな。
あ、いいですよね。
もう驚き通り越して信じられないって顔してんねん。
せやな。
うん。
やっぱ女の子はさ、
うん、
やっぱ好きな男にこう全体重を預けるっていうことにドキドキするし、
うんうんうんうん、
男はその好きな女の全体重を、
うん、
こう自分で持ってるっていうことにドキドキするからね。
ああ。こう、肩も触られてるもんな。
いや、そうなのよ。
ああ。
変に座られるより立つ方がいいよね。
うんうんうん。
二人乗りってね。
あの、第三者として見てる分にもその方がええわ。
なんかいいよね。
うん。
風を感じるよね。
そうそう。あ、立って、後ろの女の子立って乗っとるってなるもん。
なるよね。
うん。
いや、もうキュンキュンが止まらん。
うん。
こうやって、あれやろな、高校生とか中学生とかの女の子はさ、
うん、
恋文日和見たみたいな感じで、キュンキュンしてたんやろな。
これ、お前、ステップのことなんて言ってたの？
ステップ。
あ、ステップか。
え？タイガーさん違うん？
俺ら六角って言ってた。
ダッセ
いやいや、あの別に、どれもダサくもかっこよくもないねんけど。
いやいやいやいや、その六角で二人乗りて。
六角って渋いな。
現場やん。
ほんまやな。
おい、六角持ってこい。
俺ら六角って言っとったで。
あ、そうなんや。
うん、あとまあロケットとかいう言い方もあるよな。
いや、全然知らん。
あ、そうね。だ俺、ステップと六角とロケットっていう言い方があるのは知ってんね。
あ、そうな。俺、ステップしかマジで知らん。
うん、あ、そうなんや。
うん。
俺、六角やったな。
あ、これちょっとピンと来てない子供リスナーに教えておくと、
うん、
自転車の、後ろのタイヤのね、
うん、
ネジのところに、
うん、
あの、棒をつけれるんですよね、ステップっていう。
うんうんうん、
後付けでね。
六角。
で、まあ六角とも言いますけど、
うん、
で、それを昔のね、まあ僕らの世代の、 まあ、中学生、高校生たちはそれをつけて、
うん、
で、まあ、二人乗りしてたんですよね。
うんうんうん、
で彼女もおらんのに、
うん、
自転車にステップつけてね、
うんうん、
いつ、その好きな女の子が乗ってもいいようにね、
うん、
ステップだけはつけてたな。
まあでも、禁止されるよな、あれ。
そう。
うちの学校でも禁止されたわ。
そうやな。
うん。
だちゃんと、外すんすよ。
そうやねんな。だからな、あれ、持っとくね。持ち歩いとくね、いつも。
そうそうそうそう。
うん。で、ぐるぐるって回してすぐつけれるようにしときゃええから。
そうそう。で、先生にバレるのも怖いし、
うん。
時々なんかやばい野球部の先輩とかに見つかって、
うん。
ういーって乗られたりするから。
それかなんな。
ちゃんと外しとかないと。
あんな、でも、つけとったら、なんか、スーパーとかのチャリンコごちゃごちゃしたとこにチャリンコ止めたら、
はいはい、はい。
六角が誰かのタイヤの間に入ったりとかして。
ああ、そうやね。
うん、めっちゃガチャガチャになったりとかするからだるいよな。
そうやな。
うん。
あ、そうそう、僕ね、一番好きな話ね。
うん。
最後の話なんですよね。
あ、今のんじゃなかったんや。
じゃあ、かったっす。
あ、そうなんや。
一番好きなメタルムーン。
メタルムーン。
うん。これね、
うんうん、
何がっていうか、
うん、
単純に一番クオリティ高ないって思うんですよね。
ああ。
映画的というか。
はいはいはいはい。
うん。
まあ雰囲気一番しっかりしてるよな。
そうやね。
なんか中高生の、
うん。
キャピキャピした感じちょっと薄いし。
そうやね。
うん。
うん。まあ、なんかその、寡黙なというかね。
うんうん。
あんまりこう、そこまで、キャイキャイせえへん女の子、ゼゼ。
うん。
この子が、まあ、ヒロインなんですけどね。
うんうん。
主人公の男が、その、ケバケバギャルに何回も告白して何回も振られてるのを見て、
うん。
まあ、なんか、いても立ってもいられなくなって、
うん。
僕、私はあなたのこと好きやけどね、みたいな。
うん。
ラブレターから始まって。
うん。
うん。でもなんか、そんなに関係は発展しないみたいな、
うんうん。
でもなんか最終的にこう、二人でね、何しに行くんだっけこれ。月食見に行くんだっけ
かな、うん、
月食見に行って階段の、うん、階段で二人で音楽聴いてね、
うん、
で、俺お前のこと好きやねんって言ったら、
うん、
顔が真っ赤になって。
ああ、いいコマや。
これめちゃくちゃいいコマやと思う。
火がついたみたいだって言ってな。
そう、
うん。
いいですよね。
月食になったら月が赤色になるよね。
あ、そうやね。
そう。で、それと同時に、うん、その女の子の顔もこう赤くなって。
うん。うん、なんか、映画化してほしいな。
ああ、いや、もうしたんやろ。
あ、これ、あ、そっか。
いや、わからん。この話はしたんかどうか知らんわ。
まあ、してるやろ。
ああ、どうだよ。
この中でどれ映画化するって言ったら絶対するやろ。
まあでも、ゼゼさん、だいぶナイスバディやからな。
いや、そうなんですよ。ナイスなバディなんですね。
そのキャスティングがちょっと苦労するかもわからん。
いや、でもなんかミスマガジンの子とかでいいんじゃない？
ああ、そうかそうか。
うん。
かなりナイスバディやで。
ミスマガジンの子たちとかってさ、
うん。
信じられへんくない？
え、バディが？
だってさ、
うん。
清純派で基本的に売ってるのに、
うん。
バディはナイスバディ。
いやいや、そら、青春なのに、もうって思ってんじゃん。そら、私は青春なのに、なんでこんなに出てくるのよって思ってんのやろ。出るとこばっか出てんもん。もうって多分思ってるんやと思うで。
そうかね、毎朝泣きながら晒し巻いてる
もん。そうそうそうそう。出ないでよ、出ないでよって、ボン、ボン、ボンって叩いてんねん、ずっと。
いやいやいや。
なんでって言って。出て欲しくないのにって。
そういう漫画見たいわ。そこまでせんでええやん。いやでも確かに、ほんまにね、
うん、
Z カップとかやったらそうなるんやろな。
Z カップは出すぎやな。
うん。それやったらパンチとかするやろな、さすがに。
Z カップってもう前じゃなく下やもんな。
いや、まあ、重力が合うからね。うん。Z カップ。
絶対、青春派に育たんて、Z カップの子は。
まあ、そうやな。
ある程度歪むよ、性格。
まあ、ちょっと、まあ、歪むというか、うん、まあ、それを武器にしてね、爽やかに、ちょっとエッチなことも言えるぐらいになればいいですけどね。
青春派ってなあ、まああんな、うん、そんなわけないのにな。
いや、絶対そんなわけないよ。絶対そんなわけないよ。
ああいうのおもろいよな。
うん。でも、信じたい。
そう、まあ、信じたもんの価値やからな。
そうよ。
うん。
夢やから。
そうやな。
うん。
思い込んだもん価値あるわ。
そうやね。
うん。
と、なんか、この恋文日和の中で一番異質っていうか、
うん、
なんか、なんていうの、基本的に男と女の、
うん、
まあ、文章を通しての、こう、心の交流じゃないですか。
うん、うん。
でも、この、8巻、あ、違う、2巻の、8個目の作品で、
うん、
イカルスの恋人たちっていう、
うん、
これはまあ自由奔放に生きている、まあバンドとかいろいろやって、
うんうん、
まあ、自由に生きている弟と、
うん、
すごい堅物で真面目で、皮肉屋のお兄ちゃんの話で、
うんうん
うん、これはこの話ちょっとなんか、うん、いいなって思ったな。
いや、こんなんもう絶対に泣くやん。
泣くね。
うん、俺こういうな、このビデオレターとかって俺結構やばいわ。
やばいよな。
あ、だってもう、また俺、どうしようもないもん。あ、そうやな。
うん。そうやね。
うん。
なんかそう、だから、俺、兄ちゃん普通に働いてるし、
うん。
なんか僕はまあ、ちょっと一応変わった仕事してますけどね。
うん。
なんか、まあ、どういう風に思ってんやろうな、みたいな。
うんうんうんうん。
まあ、ここまでなんか、お前は何者かになったつもりなのか、みたいな。
いや、でも、うん、思うよ。うちの、俺も兄貴おって。
うん。
俺もどっちかというと、こっち寄りやからな。
うん。
兄貴はもう、ちゃんと働いてて、俺は結構もう、ええ年齢になるまでフラフラしとったし。
うん。うん。んここまで直接的に言われたことないけど、
うん。
こういう空気感は感じてたから、
うんうんうん。
兄貴からね。
うん。
だからなんかすごいちょっと、ぐっと来ちゃったな。う
ん、いや、まあ、わかるわかる。まあ、兄貴も、俺には直接言わんけど、親には言ってたみたいしな。
あ、そうやな。
うん。
あいついつまでフラフラしてんねん、みたいな。
そうそう。まあ、なんか、ええよな、みたいな。タイガはええよな、みたいな感じの。
ああ、うん、なるほどね。
そうそう。
まあ、僕も言われてたらしいな。
なあ、直接は知らんけどな。
うん。で、そんな、兄貴も当時実家にいて。
うん。
で、僕は、ちょっとずっと京都に住んでたけど、
うん。
ちょっと大阪でのその演劇の出演が増えて、
うん、
一旦実家帰ったんですよね。
うんうんうん、
で、まあその時にこうね、まあ今思ったら悪いことしたなと思いますけど、
うん、
夜中にこの稽古終わりで友達連れ込んでね、
え、
まあ酒飲んで。
あの家に？
いや、まああの家ですよ。
おう。
来たことありましたっけ？
え、重曹の方。
あ、重曹の方、重曹の方。
ああ、知らんわ、知らんわ。
そう、重曹の方に、うん、まあ団地ですよね。
は
あ、
は
あ。土壁の、
うん、
でそこに友達呼んでね、
うん、
まあ、どんちゃん騒ぎですよね、
うんうんうん、
音楽もかけて
そらかなんな、
いやー、まあ、それでもうほぼ今絶縁状態ですからね
あーそうか、
そう、結婚したらしいっていう話は入ってきましたけど、
あ、
ご本人から何の報告もないですからね、
まあなー、うん、まあ、うちの家も俺と兄貴は別にええけど、親と兄貴がほぼなんか、
ああ。
関係をちょっとな。
壊してしまった。
俺がじゃないけどな。
うんうん。
なんか
その当人同士がね。
そうそうそうそう。
まあ、難しいよな、家族ってな。
そんなことなんねんなって感じやけど。
うん。いや、でもほんまに、なんやろ、恋愛の記憶も呼び覚まされたしさ、
うん、
そういうお兄ちゃんとか家族のこととかも思い出したしさ、
うん
うん、なんか、すごいよってよかったっすわ。
いや、でもまあ、少女漫画自体やっぱ、あんま読む機会ないから読んでよかったなって思うわ。
そうよね。
うん。
やっぱ少年漫画、青年漫画にはない、うん、なんやろ、美しさっていうか。
ああ、全然違うな、やっぱ。
なんかこの間ね、宮本から君へで、
うん。
すごい絵が美しいみたいな、
うん、うん。
話してましたけど、
うん。
また全然違う種類の美しさがあって、
うんうんうん。
うん。なんかすごい良かったな
ぁ。なぁ、楽しんで読めた、俺も。
うん。なんかこう、校舎の匂いみたいな感じましたね。
うんうん。そう、特になぁ、中高生向けやったのが良かったかもな。
そうですね。
うん。
変になんか大人の恋愛よりは、
うん。
こういう。
楽しめた。
そうですね。
うん。
ピースオブケークはなんかまあフリーターみたいな話ですもんね。
そうそうそう。
まああれも時代ですよね。個人経営のなんか、レンタルビデオショップで、みたいな。
うん、もう無理やってって感じやな。今を見たら。
そうやな。ツタヤもなくなっていってるみたいですしね。
そうやで、大手がもうな。
そうやもアマプラ。
アマプラ。
プール。
ああ。
もういろんなありますからね。
ネットフリーとかな。
ネットフリーとかあるよ。めちゃめちゃあるな、そう考えたら。
いや、めちゃくちゃあるよ。
ね。
うん。
さあ、じゃあまあこんなもんかな。
はいはい。
はい。いや、ほんと面白かったですね。
面白かったな。
ナオトさん、ありがとうございます。
はい。
はい。それでは次回お題となる漫画は何でしょうか？
次回、あ、しまったな。調べてなかった。
あら。
あの、作者の名前がわからん。
ああ。まあいいんじゃないですか。
ムシシなんやけど。
あ、ムシシ。
うん。
はい。
あ、漆原ゆきさんの。
はい。
ゆき先生、漆原ゆき先生のムシシ。
はい。
で、これはリクエストで。
うん。
まあ、ポッドキャストを同じくやってはる。
あ、そうそうそう。
カフェクラフトマンっていうポッドキャストやってる人の、まあ、俺らが勝手につけたラジオネーム、シルバークレイマー山田さんからの、
はいはい。
リクエスト。
そうですね。
はい。
うん。まあ、ムシシ。この人って女の人ですか？
え？
女の人？
なあ、名前見たら、あ、女性って書いてるわ。
あ、やっぱ女性なんや。
うん。
僕、ムシシも呼んだことちょっとあるんですけど、
うんうん。
確かになんか今考えたら女性作家さんっぽい、
あ、
繊細なというかね、
うん、いや俺さっきな1話だけ今日届いて、
うんうん、
1話だけ読んでんけど、
うんうん、
なんかしっかり世界観が、
うん、
しっかりある感じで、
うんうん、
なんかワクワクできそうな気したわ
ね。えなんかその、
うん、
なんていうんですかね、昔話的な匂いもあるし、
うんうん
うんうん、なんかそういう部分でも楽しめそうやなっていう、
うんうん
うん、なんか妖怪みたいなのが出てきますからね、
うんうん、
虫っていうね。
俺は完全に初めてなんで、
うん、
ワクワクやわ。もうここ最近新しいのばっかりやわ。
あ、そうですね、
うん、
いやそれはもうリスナーさんがリクエストしてくれたからですよ。
そう、初読みばっかや。
そうですね、
うん、
さあ、ということで、まあ、恋文日和、僕もネットで買ったんですけど、
うん、
三巻セットすごくお安い値段で買えますし、
うんうん、
まあ、ジョージ朝倉先生の初期衝動を感じれる作品でもありますし、
はいはい、
まあ、なんかね、僕ら世代は特に学生時代を思い出すのもそうですけど、
うん、
僕ら世代の学生時代の、時代背景やから、
うんうんうん、
より懐かしめると思うんで。
そうか、2004年、
うん、
15年前。
そうですね。始まったのが1998年ですから。
あ、98年か。
そうそうそう。
21年前。
だからまあ30から40ぐらいの人はもうすごいビシビシ来る感じのね。
あ、ほんまに俺ら高校生ぐらいか。
98年やったら僕小学生かな。
ああ、そう。俺じゃあドンピシャや。
ドンピシャやね。
ああ。
うん。
まあでも、ニュージーランドおったしな。
無駄にした時期。
ああ、日本のこと言うわ。俺がリビでやった時やから。
リビングデッドな。生きながらに死んでいる。なんかありましたね、そういうセリフ。
どこに？
お前は生きてない、
うん。
死んでないだけだ、みたいな。
ああ、なんかで聞いたことある気する。
ねえ。なんか聞いたことあるぞ。まあ、タイガーさんがまさにそういう時期。
そうそうそうそうそう。
ですね。
I'm leaving.
Oh my god. さあ、ということで、この番組では皆様からのお便りお待ちしております。この漫画やってほしいでもいいですし、なんかまあ、話してた内容でこういうこと言ってたのが気になりましたとか、どんな内容でも結構ですので、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、漫画群アットマークアウトルック .jp、漫画群アットマーク、アウトルックは outlook です。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
おい。
さあ。
はい。
それでは、来週。
はい。
皆様とお会いしましょう。
はい。
はい、さようなら。
さようなら。